国民ね。なんだこいつ、本気でやべえやつなんじゃねえの。人が二人死んでんだぞ。なのにここで笑うか。
どうぞ。
南の前にコーヒーが出された。
大したものではありませんが。
あ、いえいえ、先生から直々とはもったいない。ありがたく頂戴いたします。
こう言って南は出されたそれに早速口をつけた。
はあ、うまい。
それは結構なことです。
小早川もまた自身が手にするコーヒーカップに口をつけた。南は周囲を目だけでさっと見回した。書家には学術書のようなものが整然と並び、机にはラップトップのパソコンが配され、必要最小限の書類しかない。何度か大学の研究室なるものを訪問したことがあるが、この空間は研究者の性格が出る。この小早川のように本当に研究をしているのかと疑いたくなるほど整理された部屋もあれば、その逆に一体どこで作業をすればいいのかと首をかしげてしまうような散らかり具合の部屋もある。小早川の部屋はあるべきところにあるものがあるといった感じを受け取れられる空間だった。
ん？奥のデスクの上にもコーヒーカップのようなものがラップトップパソコンに隠れて置かれてあることに気がついた。
じゃあ今目の前でこいつが飲んでるコーヒーってさっきの客の。とすると先客も今の俺同様お気に入りの人間だったってことか。
なんです？
ま、いえ、あんまりにも美味しいんで。
本当にあなたはお上手ですね。
そりゃそうだ。朝一の突然の訪問も断らずに招き入れるぐらいの客だしな。個人的な付き合いもあるんだろう。
で、何の確認が必要なんですか？
あ、ええ。私もそんなに時間がない。手短に終わらせましょう。
はい。
南はソファーに座り直した。
先生は早くから雨宮先生の研究に補佐役的な立場で関わっていらっしゃいましたね。
そうです。
それはいつからのことでしたか？
私が大学院へ進んだ時からです。
1984年。
確かそうだったかと。
雨宮先生が准教授になられたのと同時に、といった感じだったのを記憶しています。
先生が雨宮先生の門を叩いたきっかけって何だったんでしょうか？
誰もが先生に憧れてましたから。
と言いますと。
本学で准教授でありながら研究室を持つほどに成功している研究者は片手で数えるくらいでした。雨宮先生はその中で最も若かった。将来を嘱望される人のもとで働くことは自分の将来設計にも有益に作用するし、学びも大きいでしょう。いわゆる成功への近道ですよ。
学術的探求心からというわけではなく、ということですか。
正直ですね。隠したところで何も変わりません。
確かに。ですが小早川先生、あなたは未だに准教授です。
小早川の表情が曇った。
なぜでしょうか？
あ、それは。
雨宮先生がかえって重しになった。
小早川は驚いた顔をした。
なぜそれを？
先生はあくまでも影であり続けるよう雨宮先生に頼まれた。その代わり退職までの面倒はちゃんと見る。
教授、しかも東京第一大学の。社会的地位、名声、富、その大半のものが手に入る誰もがなりたがる役職。
私はこれの近道であるとして雨宮先生に指示した。しかし、先生の仕事ぶりを間近に見るにつけ、私には彼の代役など到底無理だと感じるようになったんです。それほどまでに統一での雨宮先生は激務だった。
小早川はうなずいた。
朝早くから夜遅くまで自分の研究以外にも、教え子や我々のような研究班に気を配って、かつ学内の政治闘争に揉まれ、それがため家庭はほぼ崩壊。プライベートなんてものはあの方にはなかった。私にはとても先生の代わりなんかできなかった。雨宮先生はそんなあなたの状況さえも察し、自分の片腕の准教授として統一で勤め上げられるよう学校に働きかけた。そうです。雨宮先生の代わりとしての統一の教授職。これは荷が重かった。なるほど。しかし、統一でなければ話は別。雨宮先生の多忙さは統一という環境が要因だったと？
はい。
それはどういう意味ですか？
自由になれます。
え？
統一特有の閉鎖空間。これが教授を激務にさせるんです。
具体的にお願いできますか？
忖度です。
忖度？
明確なヒエラルキーがあるんです。この世界には。そこで異常なほどの忖度が必要なんです。
ああ。噂では聞いてましたけど、それほどまでなんですか？
はい。
つまり先生は本学にお越しになることで、学問的にも身分的にも自由を得られるようになると。
はい。その分、いい働きをすることをお約束いたします。
その言葉を待っていました。
不敵な笑みを浮かべた南を見て、小早川はほっと息をついた。
これでよろしいでしょうか？
ええ、私が解き伏せます。あなたは本当に頭がいいですね。
デスクの電話が鳴った。
失礼。
机の方に移動した小早川はそれに出た。
はい。
石川大学。
え？
ああ、繋いでくれ。
彼は南の方をちらりと見た。
やばいぞ。